皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒に新約聖書ヨハネの福音書12章20節から36節を通してご一緒にディボーションをしてまいりましょう。
ヨハネの福音書12章20節から36節。さて、祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中に、ギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるフィリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。今、私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。
イエス様がエルサレムで十字架におかかりになる。おそらくその前日にご自分の死と蘇りについて語られている場面です。主イエスは幾人かのギリシャ人がイエス様に会いたがっているということをフィリポ・アンデレから聞く。そこで主イエスは、人の子が栄光を受けるその時が来ましたとおっしゃる。イエス様にとってギリシャ人が会いにやってくるということは、自分がユダヤ人だけでなくギリシャ人も含めた万人の救い主としていよいよ死ぬ時が迫ってきた。私にとってそれは栄光を受ける時だ。十字架にかかることこそ巫女としての栄光の受け方なのだというのです。もちろんその向こう側に復活という逆転があることを当然、主イエスは見ておられる。この御言葉の適用として私たちも、今日、どのようにして人に仕え、神の栄光を一瞬一瞬表せるだろうかと思い巡らしながら、主に尋ねてみてはどうでしょうか。24節、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。これはイエス様がご自分の死を通して信じるすべての人に救いがもたらされるということの予言です。それに続く25節は、すべてのキリスト者に適用できる真理です。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。ここで愛するとか憎むという言葉は、比較をする優先順位のことであります。何かを自分のために獲得しようとしながら生きる人生というのは、結局は自らを虚しいものとしてしまう。いや、それよりもむしろ、自らを費やして人のために与えていこうとする人生こそが永遠の喜びにつながるのだというのです。適用として、例えば一日の始まりに、今日は何を獲得するかなということばかりに意識が集中していないでしょうか。まあ、例えば、今日はあのラーメン屋に行ってあれを食べたいなとか、あのテレビをなんとか見逃さないようにしたいなとか、オークションであの商品を何とかして落札したいというふうに、得ること、獲得すること、ゲットすることに意識が集中する。そんなことはないでしょうか。むしろ、今日誰に福音を伝えられるだろうかな、どうやって伝えようかな、会いに行くかな、手紙やメール、それとも LINE にしようかな、 誰か今病気の人で自分がお見舞いに行かなきゃいけない人がいないだろうかな。今日はあの人の心がイエス様に開かれるように、そうだ、断食して祈ろうかな、というふうに与えていくということに思いを巡らしながら一日を過ごす。同じ一日でも受けることよりも与えることに意識を集中していると、一日を終えて寝床に着くときに充実感を得られて床に着けるのではないでしょうか。獲得しようとあくせくすると逆に失うことが多い。与えようとしなやかに生きる人は逆に得ることが多い。形勢の逆転。27節。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いください。と言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。これはイエス様が十字架におかかりになる苦悩というものを正直に父に祈っているという場面です。主イエスは、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと、途中で形勢逆転の祈りに転じるということがわかります。これこそ私の使命だと、奮い立たれるのです。今日私たちも何か辛いことが待ち受けているかもしれません。仕事のこと、家族のこと、経済のこと、健康のこと、心配はつきません。嫌で嫌でしょうがない。できれば逃げ出したい。誰かに変わってもらいたい。荷が重すぎる。そういう思いがあれば、正直に主にそのまんま申し上げてみましょう。心を開いて祈っていると、あ、主が私のことを分かっていてくださる。主もそこを通られたのだ。主よ、あなたは一人で十字架に向かっていかなければなりませんでしたけれども、私は一人じゃなく、あなたが共にいます。このためにこそ私はこの時に至ったのですね、という。開き直った形勢逆転の祈りが必ずできるはずです。今日、主の素晴らしい祝福が皆さんの上に豊かにあるように心からお祈りをしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。